この朝は私の証人となります、私の証人となりますという題で御言葉を取り継がせていただきます。今日から約1年半ほど、まあ、予定なので変わるかもしれませんが、使徒の働きを見ていきます。この手紙は、パウロの同労者、異邦人ドクター、お医者さんですね、異邦人のドクターである、ルカという人によって、このルカがですね、パウロとローマに一緒にいた、ローマに彼がパウロと一緒にいた時、紀元 AD の61年頃に記されたと言われています。その名前からも、使徒の働きという名前、ルカという名前からも分かるように、ルカによる福音書の著者ですね。で、彼の記したこのルカの福音書と使徒の働き、この両方の書物の宛先が、テオピロという人になっています。テオピロ、そのところからも分かるように、この使徒の働きはルカの福音書の続きということができますね。ちなみにテオピロとは、その名前の意味自体は神に愛されている人、または神の友という意味ですが、まあ、彼について詳しくは知られてないんですけれども、ローマ政府、当時のローマっていうのはもう世界を支配しているローマ帝国ですが、ローマ政府の高官であったとこう思われていますね、言われています。で、ルカはこの直接的にはこのテオピロに宛てて、この書を書き送ったわけですが、でもその個人的なその内容ではないわけですね。このイエス様のことを今読んでいただいた、その最初から見るとイエス様のことをこう書き記してきたっていうわけですから、個人的な手紙ではなくて、そのようなイエス様のことを書き送るものとして、ですからここには、主の復活後の約30年間の歴史が記されている。さっき言いました紀元61年頃に書かれたんではないかですから、まあ、イエス様のその十字架、それらのこう年数っていうのもはっきりパンと出せるものはない、この辺ではないだろうかっていうことまでですけれども、でもおそらく、まあ、大体30年は、経っているわけですね。ですからこの、そのイエス様の出来事、イエス様が天に昇られた30年ぐらいの歴史がここには記されている。ですから初代教会について、初めの教会について、私たちは多くをここから学ぶことができる。特に教会とは何なのか、宣教とは何なのか、神様はどのようにして働かれるのかといった問いに関するその答えをこの書物は与えてくれると言ってもいいでしょうね。そして私たちがそれを単なる過去の出来事として、もう随分昔の出来事だとして終わらせるのではなくって、今日もその神様の宣教の働きが続けられていると信じて、そして自分自身を主に捧げて仕えていくならば、私たち自身もまたこの使徒の働きの大事な大事なその一部パートに加えられる。信仰の人々は、を通して神様はこの使徒の働き、書物としてはここで終わってるんですが、今も主はその働きを続けられている。そして先週見たように、その良い働き始められた方はイエス、キリストイエスが来られる日までに、その救いを、その良い働きを完成させてくださるわけですね。ではこの福音宣教とは、そのイエス様の弟子たちによっていつ始められたのか。もちろんイエス様が十字架にかかられる前から、この福音書を見るならば、イエス様が十字架にかかられる前から彼らはイエス様に使わされて、その言葉、技を持ってですね、人々に福音を語っていたわけですよね、良い知らせを。けれども本当の意味で、本当の意味でイエス様がこの約束のメシアである、 ペテロも告白してるんだけれど、まだ分かってないわけですよね。メシアの意味が。メシアがこれから十字架にかかるって言った時、そんなことあってはいけませんって、イエス様十字架にかかる前はそう分かってないわけですよね。十字架に捕らえられて連れて行かれる時にも彼らは逃げてしまう。なんでこんなことが起きたんだって、そう理解してないわけですよね。ですから本当の意味でイエス様が約束のメシア、救い主であること、つまりその十字架の死、またその蘇りをもって信じる者を救われる方であることは、彼らがこの聖霊を受けた後、今日見ていきますが、聖霊を受けた後、つまりこの箇所で、主が説明されたその後ということができますね。これからということができます。私たちのために十字架の苦しみを受けて贖いの死を遂げられたイエス様は3日目によみがえられた。そして40日の間、ルカがここで最初の方に書いてますね、開きませんが、40日の間弟子たちに現れた。そして神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを示された。ご自分が生きておられること。弟子たちの目の前でイエス様は十字架にかかって死なれたわけですよね。墓に葬られてもう3日も経っている、もう完全に死なれたわけですよね。でもイエス様は蘇られた後40日間弟子たちに現れて、ご自分が数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを彼らに示された。そして天に昇って行かれるわけですが、天に昇って行かれる前に弟子たちにこう命じられた。4節5節前に出ます。お願いします。エルサレムを離れないで、括弧のところです。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。イエス様は蘇られたご自分を弟子たちに示すことだけでは、この弟子たちが、彼らがご自分の託すこの働きをするものになることは期待されなかった。もう示したよ、あと行きなさいではなくって、エルサレムを離れずに父の約束を待ちなさい。つまり彼らをして、弟子たちをして、人間的な力を超えた神の道から、つまり聖霊を受けるまでは、イエス様はこの弟子たちにご自分の証人となることを求めておられなかったっていうことですね。なぜですか？もう見たでしょ？証拠見たでしょ？じゃあ行きなさいよとはイエス様はおっしゃらない。この約束の聖霊を待ちなさいって、言われた。なぜですか？聖霊を受けることなしに、人がキリストを証しすることはできないからですね。彼らをして、この聖霊というお方を受けることなしに、キリストの証人となることはできなかった。いくらでも言葉を並べることはできますよ。でも本当に彼ら自身がその確信をいただいて、大胆にイエス様を証しすることはできなかった。ですから主はエルサレムを離れずに、ご自分から聞いた父の約束、それは聖霊ですが、聖霊のバプテスマを受けることを待つようにと弟子たちにこれ命じられたんです。そうかもしれないじゃなくて、待ちなさい。このあなた方離れないで待ちなさい。私たちはまずこのことを心に留めたいと思うんですね。使徒の働き、つまり教会の働きとしてのこの宣教というのは、大宣教命令ですよね。出て行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えよ。で、彼らを弟子とせよってね。その宣教は、彼らが、弟子たちが自分の考えや自分の力で始めたものではないということです。誰か人間がいて、私が教祖になるよ、私がこれを始めるよ、あなた方は私の言うことをただ従ってきなさいよって、そういうふうな形でこの教会は始まったものではない。 人間的な力考えで始まったものではない。それは聖霊によって始められた。まだこれはまだ聖霊下ってないですよ。でもイエス様の言葉からして、まず待ちなさい。弟子の立場からするならば、それはまず、もう彼らはイエス様の復活を見たわけですよ。でもまず聖霊を待ち望むというところから始まった。聖霊のバプテスマとはどういう意味ですか？どういうことでしょう？それは聖霊に、そのバプテスマという意味が浸るということですね。完全に浸る、満たされるということです。ヨハネのバプテスマは罪の悔い改めとしてこの水に浸ることを言いました。清めの部分ですね。清められる、その罪から清められるその部分ですが、でも完全には清まらないわけですよね。でもこの聖霊のバプテスマは神の霊、神様の霊、御子イエス様の御霊に浸ることを意味する。このイエス様の御霊に浸る、満たされることによって人間的なものを超えた神の道からに満たされること。でなぜ彼らは、弟子たちは聖霊による神の力を受ける必要があったのか。それはイエス様が天に昇られた後、彼らが主の弟子として生きていくためですけれども、イエス様は天に昇っていった後、彼らはみんな召されたわけじゃなくって、地上で生きていくわけですから、彼らがそのイエス様の弟子として生きていくためなんですが、でもその歩みの最も重要な部分を、その核となるところをイエス様は8節でこう語っておられますね。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。弟子たちをして聖霊を待ち望む、それによって満たされる、聖霊に満たされる理由、それはキリストの証人、キリストを証しするものとなる力を受けるためでした。その力を受ける。力っていうと、日々の信仰生活を送るにあたり、必要な励ましであったり、また悲しい辛いことがあったら慰めであったり、そういった助けのようなものをイメージされるかもしれない。神様、いや、聖霊がそういう助けを、力を与えてくれるよ。実際に聖霊というお方は助け主ですよね。そばにある助け、パラクレートスと、言いますが、すぐそばにある助け。神様、私たちのその本当に心の部分に使わせてくださってる、本当にもうすぐ近くにあるその助け主を意味していますが、でもそれは必要な励まし、慰めといったその助けを意味してるんですが、その通りなんですが、ではそのような助けは、力が、なぜ必要なのかというと、それは、ああ、私が助けられた。私が励ましを受けた。そうなんですよ。でもそこで終わらない。その助け、励ましを受けた私たちが、主を信じる者が、それを通してキリストの証人となるため。キリストがそれを通して明かしされる、キリストの栄光が表されるために、神様はご自分の力を持って私たちを励まし、助けてくださるということです。私のため、私が満足して終わりじゃなくって、それを通して私たち自身もイエス様の素晴らしさを知り、またその私たちを通してイエス様の素晴らしさが明かしされるためですね。イエス様が神の救い主である、このお方が、その素晴らしい、私の主人、私の神、私の主よって、私の主人、ロードですね、ロードっていうことは、そのまま私はこの方のしもべに入るわけですが、友と呼んでくださるほど親しいこの王であるお方は私の主であり、 私はこの方に仕える。でもこの盾関係って世の中ではそう見えるんだけれども、この王なる方は側近のようとして私たちを友として親しいものとして私たちに慕ってくださるお方であり、このしもべで、本当はしもべである私たちのために命を投げ出してくださる素晴らしいお方ということですが、その素晴らしい主をいつでもどのような時でも私たちが証言できる、証しできるようにできるために、すべての信仰者にはクリスチャンには聖霊の満たしが与えられるし、私たちは聖霊に満たされる必要がある、聖霊のバプテスマを受ける必要がある、受け続ける必要がある。この力とはギリシャ語ではデュナミス、よく言われますね、デュナミス。これはダイナマイトの語源となっている言葉だと言われます。ダイナマイトね、つまり主を信じる者に聖霊を通して与えられる力、それはそのちょっとした励ましや慰めどころではないんです。主が与えてくださる、慰められてんだけどまだ足りない、励まされてるんだけれどもまだ足りない、神様そんな方ねっていう私たちがその神様を小さく見るような、そんな小さなものではない、もう大きな爆発的な神の力を意味するわけですね。それによって主を信じる者はいつでもどんな時にも主ご自身とその救いの素晴らしさ、その確かさを大胆に明かしすることができる。慰めが必要な人がその主から慰めを受けて、その慰めで終わらず、それは溢れ出て他の人々を慰めるまでに行く、励ますまでに私たちをこう導く、それぐらい大きな爆発的な力が聖霊を通して、まあ神の力なんですが、聖霊を与えられるこの力の意味ですね。イエス様はここでエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土および地の果てまで私の証人となる、キリストの証人となるとおっしゃいましたが、この時弟子たちがいたところはエルサレムですね。エルサレム、そこで彼らが聖霊を待ちなさいと言われたわけで、聖霊に満たされることで彼らはそのユダヤの地域、ユダヤ、エルサレムを超えたそのユダヤ、そしてサマリアの全土といったイスラエル全地へ、またさらには地の果てまで私の証人となると、主はまあ予言をしておっしゃったわけですよね。となる、この方を待ち、この方の力を受けるならば、あなた方は私の証人となる。あえて言う必要はないですが、ならなかったとしたら、なってないんだという現実があるならば、私たちに出て考えるべきクエスチョンは、私は聖霊を受けているのか。もっと言うと、聖霊を受けているっていうよりも、聖霊に満たされているのか、聖霊に浸っているのか、完全にこの方に浸っているのか、この方に満たされているのかって問うたらいいでしょうね。イエス様はこのようにおっしゃったわけです。そして主のお言葉通り、弟子たちは聖霊を受けて、また導かれて、この聖霊導かれて地の果てまでキリストの証人となっていった。ただそれはまだ完成していない、すべての民族、すべての国語の人たちに言ってないってことは、私たちもこのパートで出て行って、その証人となるっていくわけですよね。で、聖霊というお方は私たちの目には見えません、いつも言うことですが。ですから自分が聖霊を受けているのかよくわからないという方もおられるでしょう。私ももう救われて間もない頃は、鳥肌が立った時には聖霊がね、いつもではないですよ、寒いから鳥肌が立ったとかそういう意味ではなくって、本当に御言葉をいただいて、こう恐れを思ったり、その恵みにも感動するっていうか、そういう時にもうこう鳥肌が立つっていうか、そういう時に、ああ本当に主が働いておられる、聖霊に満たされてるって言っていいのかなみたいな、そういうような感じでした。で、今でもそうは思います。 自分でそうやってこう分かろうとしても分からない。もう以前は無感覚でしたからね。何もつまらない、人生なんか面白くない、みんなどうせ死ぬんだからっていう風な低空飛行をずっと救われる前はしていた人間ですから。でもその自分が今ではちょっとしたことでも涙が出ますけれどね、それは私がっていうよりも主が聖霊を通して与えてくださっているものだって感謝して受け取っていますが、でも目に見えないゆえにそれがわからないという方もおられるでしょう。でもそれはイエス様の十字架、イエス様の十字架のその死、そして復活による贖いを今私が信じているかどうかで知ることができる。私が信じたんだってその変にそこを強調してるんではないですよ。今そのことが分かる、いやイエス様は救い主だって分かるかどうかで聖霊を受けているかどうかも分かるということです。というのはイエス様が十字架で死なれた、あのそのエルサレムにおいて十字架にかかって死なれたっていうことは誰でも知的には知ることができますね。そのことを聞いたら、ああそうなのか、信じるか信じないか、そこでもあれですよ、歴史的にイエス様がおられたかどうかもわからないって否定する人もいるかもしれない。でもそれを情報として知ることはいくらでもできる。でもその死が、イエス様の十字架の死が私のためであった、私の罪のためであった、つまり本当は罪に対する、私の罪に対する神の裁きを受けるのは私なのに、私がこの罪の結果滅ぼされて仕方がないのに、それを主が十字架で代わりに受けてくださった。そのことを通して私は、あ、許されているんだ、主はあなたは許されている、こよあなたは許されているとおっしゃってくださるんだ。このことはこの世の知恵や人間的な理解では到底受け入れることができないって言ってますね。で、その通りでしょう。分かれって言って分からないんです、人のこの考えでは。なぜならそれは愚かに思えるからです。なんでその自分と知らない、しかも時代を超えて場所を超えたそのイエスの十字架が私と関係があるんだ、なんで彼が死んだのが私のためだったんだ、理解ができない、愚かに思えること。でもこの御言葉を通して福音を聞く、聖霊がそれをとその中で語りかけてくださる、働きかけを始めてくださって、その働きかけに心を閉ざすんではなくって開いていく、あ、もしかしたら聞こうと、そのもうそこはもう説明できないですよね。でも聞いた時に、あ、もういいや、つまんない、また今度聞くやではなくって聞こうとする、私たちとしても応答して心を開くならば、そのことを神様がこのイエス様のことをですね、自分のためにしてくださったことと信じさせてくださる、分かるようにさせてくださるということです。イエス様を自分の救い主として信じることができる、聖霊がこの御言葉を通して語りかけてくださるときに。で、このことは主の復活についても同じですよね。信じろ信じろでは分からない。私たちは主の復活を人間的なこの理解、その知恵をもってしてでは信じることはできない。でも御言葉にそう記されているイエス様は蘇られた、御言葉を聞き、そこに聖霊の働きかけを受ける。聖霊は働きかけて続けてくださいますからね。聖霊はいつも私たちを救うために働きかけてくださる、神様がそのようにしてくださっているからですが、働きかけてくださる、それを受けることで、いやいいや、また今度信じようではなくって、信じようとする者に聖霊がその確信を与えてくださる。信じるならば見るっていうのはそういうことです。信じようとするっていうことです。分かったから信じましょうじゃなくって、そう言ってたら信じることはできない。私たちの知恵、人間的考えでは信じることはできないって言ってますからね。でも聖霊の働きかけで信じようとするならば、信じますと主を見上げるならば、それに対する確信を主が与えてくださる、分かるようにしてくださる。ですからよく分からない、言葉ではうまく説明できない、でもイエス様は私を罪と滅びから救ってくださったお方だ、また私を神の子供とし、永遠の命をもう与えてくださり、天の御国に入れてくださるこの救い主であると私は信じています。 全部わからないですよ、聖書はわからない。でもその信仰へと私は今日導かれています、信じていますと、その信仰に今導かれているならば、それは聖霊によるものなんです。聖霊によるもの、つまりあなたは聖霊を受けている。それをどの時点でどういうことかって今議論しようとしてるんではないですよ。でも聖霊の働きかけ、聖霊を受けることなしにはそれは分からないんです。告白できないんです。ですから聖霊を受けている、聖霊とはそのように私たちにキリストの栄光を表してくださるお方、イエス様の素晴らしさを分からせてくださるお方、主こそ主で、救い主であるという確信に私たちを導いてくださるお方ですね。ではどうですか、聖霊を通してイエス様と、イエス様を救い主と信じる信仰が与えられていることと、今信仰が与えられていることと、その聖霊に浸る、完全に浸る、つまり満たされることとは同じですか。言い方を変えるならば、イエス様への信仰に導かれたすべての信仰者がいつでもどのような時にもキリストの証人となっているかということですね。その信仰に導かれたらそのままそこ行きたいんですよ。でもじゃあそのまま自動的に私たちはいつでもどこでもキリストを証ししているのか、責めてるんじゃないですよ。その現状として証人、イエス様、いつも全部私たちの言葉行動の全てがイエス様を指し示している、イエス様の素晴らしさを証ししているのか、本当はそうであることを願うわけですが、残念ながらそうとは言い難い現実が私たちの内側に、また私たちの周りにも見受けられるのではないでしょうか。私はここでさっきも言いました、聖霊について議論するつもりはない。もうこれはもう歴代の教会のね、その指導者たち、神学者たちがもうそれで、ギリシャ正教とカトリックは分かれてますからね。まあそれだけではないですが、聖霊論で彼らは分かれている。もともとは同じです。ギリシャの正教、まあロシアとかもそっち系ですけれども、カトリックとかそういうあれがあるわけです。神学のそういうのがあるわけですね。だからそこまで突っ込んで、私が神様で全てを知っているかのようにしてこの議論をするつもりはない。でもそこに今言ったこと、私が聖霊を受けて信仰へと導かれて、じゃあ毎日の生き方、イエス様を証ししているか、私たちの心、その歩みイエス様に向けられているかっていうと、そうではない現状を見るときに、そこに全ての信仰者、クリスチャンが聖霊に満たされることをいつも待ち望むことの重要性を見る。イエス様を待ち望む。これは弟子たちの最初の出来事とは違いますよ。違うんだけれども、だから私たち関係ないんじゃなくて、聖霊に、じゃあ今聖霊に満たされてるかどうかを問うべきであって、信仰へと導かれた私たちがイエス様を証しするために聖霊の力が必要なんだけれども、じゃあ今はその力を受けているのか、満たされているのか、満たされていないならば、それをいつも待ち望むことが大事ではないかっていうことを言ってるわけですね。聖霊をまだ受けていないからではなくって、聖霊に満たされることで、神様の霊に浸ること、神様の霊に満たされることで、私たちのうちで私たち自身の自我が小さくされる。聖霊様が真ん中にいてくださることで、私たち真ん中にいたものが端っこにどんどん小さくなって、聖霊様が私たちの心を支配し、その考えや生き方を導いてくださるため、私たちは自分がこの時と思う時だけ聖霊とその導きを求めやすいんではないですか。このイベントのため私がこれを計画してこれをする時には神様って特別に祈って導きを求め、それは大切なことですよ。大切なことなんだけれども、じゃあそれ以外はいいのか。ここで言ってることはむしろ 聖霊はいつも導こうとしておられる。聖霊はいつも私たちを通してキリストの素晴らしさを明かししようとしておられるわけですが、その聖霊が導かれるところに、私たちがいつでもレディーです。いつでも従えるように、その細き御声を聞いて、いつでも従えるように、聖霊の満たしをいつも求めるべきではないか。なぜなら主の栄光は、神様の栄光は、私たちのタイミング、私たちの方法、素晴らしい考えを通してではなく、主のタイミング、主の方法に身を委ねる。マリアがお言葉通りになりますようにって、マリアがね、主の御言葉、主の、語りかけを、もうそれを受け止めたように、この身を通してその言葉が実現しますように。私の考えを実現してください。あなたがじゃなくて、主よあなたの御心が実現されるために私を用いてください。として、私を、その委ねるものを通して、主の栄光は表される。それが私たちをして、キリストの証人となることです。証人となること。6節をお願いします。主よ今こそ、過去のところ、主よ今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか。このように弟子たちは主に尋ねましたが、主はそれを否定はされなかった。まあ、ちょっと私たちにとってはピンとこないかもしれない。イスラエルのために今こそね、イエス様復活されて、来られたそのイエス様を前に弟子たちが言ったわけですよね。聖霊のバプテスマを受けるか待ちなさい。今こそその時ですか。イスラエルの国が再興される時ですか。また繁栄する時ですか。そう言った時にイエス様は、いや違うよとは言わなかった。じゃあそれは先民としてのユダヤ人たちによる、その当時のイスラエル、例えば今のイスラエルという国の再興を主は意味されたのか。主は先民を憐れんでおられますよ。でもそのイスラエルというこの地にある国、アメリカとか日本とか、その国の再興を意味はしておられない。主はご自分の選びの民としての新しいイスラエル、ご自分へのその信仰に、恵みに対して信仰を持って応答してくる、その信仰に生きる人々に約束された神の国、神様のが恵みを持ってご支配されるこの神の国を指してこうおっしゃった。それはいつ実現されるのか。イエス様が天に昇って行かれるのを見ていた弟子たちに、二人の人、これは御使いだと言われますが、二人の人が現れて彼らにこう語りました。11節、ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇って行かれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになります。毎週のように語っていると思います。特にこの最近は、ですが、皆さん、あなたは主の再臨を信じておられますか。主が戻ってこられるの、主を来てください。新年聖会が持たれて、大川道夫先生が蒼天祈祷会でお話しされて、主を来てくださいって救われた時なのか、その後なのか、毎日の祈りが そのような主を来てくださいから始まりますというようなことを先生はおっしゃってましたが、それは皆さんにとっても主を来てください。主がいつ来られてもいいように、今日という日、私は主の前に出させていただきます。そのような思いで、日々をスタートし、日々を歩んでおられるでしょうか。終わりの日、それがいつか分かりませんが、終わりの日、主が再び戻ってこられ、その時すべての人をご自分の知る者としての羊として、またご自分に関係ない者としてのヤギとして、主はより分けるということを、皆さん、あなたは信じておられますか。そのことについての説明は今日はしませんが、でもこのことも、この世の常識、人間の考えをはるかに超えているゆえに、 聖霊の助け、主の助けなしには誰も信じることはできない、待ち望むことはできない。でもすでに主への信仰へと導かれているものが聖霊の満たし、いつも聖霊様は待ち望む、そこからスタートしていく、そして御言葉に心の目、心の耳を傾けていくならば、聖霊様はそれを私たちに分からせてくださる。待ち望む心に主は望んでくださる。そして私たちの心をこの地上のことから天上のこと、天を待ち望む、その天へと向けさせることでキリストの証人とならしてください。このことを信じてなかったらイエス様のことを本当の意味では証しできないでしょ復活されて、じゃあどうなんのこれからって言った時に、イエス様天に昇られて戻ってこられるよ、救いの完成のためって言った時に全部つながってるわけですよね。でイエス様帰ってくるのを待ってなかったら、私たちは目を覚ましていない、眠った状態、霊的に眠った状態になっていて、でその状態でキリストを証しするかってしないわけじゃないですか。でも聖霊の満たしを求めていく、御言葉に耳を傾ける、聖霊を待っていく、聖霊がそのことを分からせてくださるならば、私たちの心は地上のものから天、神の国を待ち望むようになり、そのようにして私たちはイエス様を証しするものとならしていただく。誰も、でも誰も最初からキリストの証人である人はいないんですよね。むしろ全てのものがキリストを知らないもの、敵対するものでした。自分がどれだけ罪深いものであるのか、どれだけ自分自身が望みを置いているもの、それらに望みがないし、自分自身も望みのないものかを私たちは知らないものであった。今でも全てを知ったとは言えないでしょう。でもそんな罪の自覚のないもののために、父なる神様は御子イエス様を使わすことを定められた。そしてイエス様はその父の御心に従ってご自分の命を進んで、その罪の代価として捧げた。十字架の死による贖いの業をそのようにしてイエス様が成し遂げてくださった。救いの道をそのようにして主は備えてくださった。そのことを私たちに分からせてくださるのが聖霊なんです。弟子たちは実際にその目で見ました。十字架も復活も、生きておられるのも、天に昇られるのも。でも私たち誰一人見てないわけですよね。でもその同じ信仰に立てるのは聖霊が私たちに与えられているから、聖霊がキリストの栄光を表してくださるから。でもそれは私たちをして心において自分の救い、主の救いの意味を知ったというところにとどまらず、聖霊は私たちのうちに神の爆発的な力を与えることで、私たちがいつでもどのような時にもキリストの証人となれるようにしてくださる。力を受けて証人となるですよね。聖霊が私たちを証人とならしてくださる。つまりその救いを喜む、喜び、それを言葉と行動のすべてをもって証しするものとならしてくださる。いつも聖霊様必要じゃないです。そう聞いた時に皆さん、よし頑張ろう、今日もどうしようとかで、その爆発的な喜びなんか出てこないでしょ。ちょっとしたことでうってなるでしょ。ちょっとあれでも悲しくなるってなるじゃないですか。で、サタンの働きはありますか。そうなんですよ。でもそれを超えて喜びを持ってそれが出ていくには何が必要ですか。聖霊様ですよね。このお方の力ですよね。で、それを受けるから、あなた方は待ち望みなさい、待っていなさいよ。主は今日も私たちに聖霊の満たし、その導きを日々祈り求めることをおっしゃる。私たちは朝起きてまず自分のことを考えるかもしれない。いや、いつでも自分のことを考えていることでしょう。でも私から始めるんではなくって、主よ、あなたの御心は何ですか。主に尋ね求めるところから、御言葉を通して 私に語ってください。いつでもいいんですよ、一日のうちにいつでもいいんだけれど、なぜ朝一に行って強調されるのかっていうと、そこから一日スタートするわけですよね。朝してないからダメだということを言ってるんじゃないですよ。ベストな時間を作っていただきたい。でもそのように始めていきたい、聖霊に導かれていきたいって言った時に、思い出してではなくって、聞けばいいわけじゃないですか、御言葉に。そういう意味で御言葉を通して御心を分からせてください、語ってください。私があなたに置かれているところで、今日もチャレンジ、いろんなことがあるでしょう。でもいつもあなたを証しできるように、主を助けてください。すぐ近くにいる妻や夫、親や子供、知人や友人、職場の人、全く知らない人に至るまで、あなたの素晴らしさを伝えるために私を用いてください。そのためにはあなたの御力が必要です。聖霊に満たされる必要があります。そのように聖霊の満たし導きを祈るものとさせていただこうではありませんか。そのように主に期待し、主を待ち望む者に主は望んでくださる。ご自身の霊、御霊を通して望んでくださり、御心を行わせてご自身の栄光を表されます。お祈りしましょう。